今日はですね、日本という国が、我々がこう生活で豊かに幸福な人生を送るっていうことはですね、相当ちゃんとした考えが必要だということを言いたいわけですね。この頃はもちろん誰も彼も意見を言うってことはいいことなんですよ。意見言うのはいいんですけども、やっぱり国のトップの方に立つ人ですね、衆議院議員とか、官僚でも高級官僚とか、そういう人たちはですね、非常に深くてしっかりした教養を持ってもらわなきゃいけないんですね。その一つとして、今日は権威と権力という問題について話します。日本がなぜ繁栄してきたかと、いうことの、中心的なんですね。多くの人はその日本の歴史、もしくは世界の歴史っていうのをそれほどご存じないんで、日本が本当に、日本人が本当にこの2000年間幸福だった、もうちょっと遡ると3万5千年前から日本人は幸福だったんですね。その理由っていうのがあるわけですね。ところがそれを全然考えずに、例えば天皇の、天皇はいらないという人もいるしですね、それから共産党、日本共産党なんか天皇いらないっていうのは、それは日本を潰すということですから、これは筋は通ってるんですよ。いい悪いは別にしましてね。一応日本共産党は今どうだか分かりません。ちゃんとはっきりしていませんが、日本の武力を全部なくして、中国共産党を日本に入れるっていうのが、日本共産党の長い間の思想でした。今どうだか分かりませんが、しかし今でも日本共産党だけはですね、中で何がどう決まってるか分からないという、非常に民主的じゃないんですね。それから聞くとこによるとですよ、これもよく報道されてないから分かんないんですが、日本共産党の元の実力者がですね、箱根じゃないか、相模あたりにいてですね、豪邸に住んで、日本共産党の職員が5人ぐらい張り付いて世話をしてるっていう話もあって、なんだか分かんないんですよ。そういう共産党別にしたらですね、日本の文化人っていうのが、天皇陛下はいらないとかですね、それから女系天皇でもいいとかいろいろ言っておられるんですが、本当にこう日本の権威繁栄のもとは何だったかっていうことをお考えになってないんじゃないかと、浅はかだなと思うんですね。日本が成功したのは世界で唯一権威と権力を分離していたっていうことなんですね。これも素晴らしい発明だったんですよ。日本は素晴らしい発明が何個かあるんですけど、その一つが権威と権力を分離したということですね。権力っていうのはですね、例えば大統領だったり首相だったり殿様だったりするんですね。王様、これはね、必ず腐敗するんですよ。必ず腐敗するんですね。それはなぜ権力が腐敗するかって、力を持ってますから。権力っていうだけ、人を叩き殺すこともできるんですね。それから儲けるのも自由自在に儲けられるんですね。現在ですと、いかがわしいウイルスを流行らせて、ワクチンで儲けるとかですねそれからその嘘の環境問題をでっち上げて儲けるとか、こういう儲け方があるわけです。これはメディアが権力を持ってるっていうことなんですね。昔は殿様とか権力持ってましたから、いくらでも儲けられるわけですね。例えば王様はきらびやかな格好をしております。王様とその一族だけが非常に豊かなんですが、それ以外の人は極貧であるって、有名なのは朝鮮のヤンバンと庶民ですね。ひどい、写真見れば分かりますが、どんな状態だったかって、本当に朝鮮はかわいそうでしたね。そういう国ってのは世界にいくらでもあったわけですが、日本だけはどこの写真を撮っても庶民がニコニコしてると、いうようなことなんですね。それは権力は腐敗しますが、権力の上に権威を置くわけですね。で、権威っていうのはどういうのかっていうと、誰でも従うっていうことなんですよ。誰でも従う人がいるっていうことなんですね。それが日本は天皇陛下なんですね。で、天皇陛下を決めたことによって、神武天皇あたりの時に天皇陛下って決まったわけですね。で、最初は天皇陛下って権力だったんですよ。要するに力で、武力で、日本を平定しましたからね。ただ、我々早い時期に天皇陛下は権力を捨てて権威になったわけですね。その兆候はもうすでに蘇我一族の反乱とか、そういう時代からもう現れてきたわけですから、だから日本人がですね、本当に偉かったと思うのは、 権力を持って、天皇陛下ができてもですね、まあ2000年前ぐらいにできたと思うんですが、すぐそれは天皇陛下が実質的には権威になって、権力は太政大臣だとか、まあ、藤原家だとか、それから後には源義経、頼朝、それから武家政治、足利、江戸とこう来たわけですね。で、まあ何が違うかというと、権力はその時の一番力のある人なんですね。ですから、まあ、とかく力があるからどうしても傲慢になり、それから自分のこととか自分の一族のことを考えちゃうんですね。例えば、平安時代が終わって藤原氏の支配が終わってですね、権力の時代になる、平の時代になる。そうすると平の中の平の清盛ってのが出てきて、これが権力を振るって、そうすると一番繁栄してるのは平の平家一族になっちゃうんですよ。これはどうしてかというと、権威ではないんで権力なもんですからね。ですから平の清盛、ところが平の清盛はまあ亡くなってからですが、平家は源氏に討ち取られて、まあ、ほとんど全部が死んでしまって、そして源の政権になるんですね。この源の政権も3代で終わって、鎌倉時代というのは続くんですけども、北条家になって、まあ、15代のちに北条高時が、今度は足利尊氏に滅びされるということでですね、権力はこう変わっていくんですね。その権力は見てみればよくわかりますが、平家一族が栄え、源氏が栄え、北条家が栄え、足利家が栄え、そして、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と来て徳川家が栄える。つまり日本が栄えてるわけじゃないんですよね。単にはその強い人が征夷大将軍になったりして栄える。ところがですね、日本はさっき言ったように、我々早い時期から天皇陛下を権威にしたわけですよ。そうするとね、天皇陛下はどんなボロをまとっても、まあ天皇陛下がボロをまとってたことってほとんどないんですが、まあそういう時代もあったんですね。あばら屋みたいに住んでる時代もあったんですよ。その時代でも権威はもう日本中の人がはーっとひれ伏すような権威だったもんですからね。ですから織田信長はものすごい力あったんですよ。あの頃の天皇陛下って京都のね、まあ言ってみればあばら屋に住んでおられたようなもんなんですよ。護衛もいないんですよ、全然。だからもう天皇陛下を殺してしまおうと思ったらいくらでも殺せたんですよ。だけど織田信長はやっぱり天皇陛下から位をもらって、これはもう江戸時代でもそうですよ。なんとかの神とかですね、全部天皇陛下からもらうんですよ。征夷大将軍だって何位とかですね、そういうのも全部位も天皇陛下からもらうんですよ。それは天皇陛下が権威だからなんですね。ところがね、天皇陛下は権力はないので権威だけですから、時によってはきらびやかなところに住んでるし、時によってはあばら屋になっちゃうんですよ。そうするとあばら屋からね、天皇陛下がボソボソと出てこられると、周りに武士の護衛もちょっとしかいないと、そうなるとそのずっと2000年の間ですね、国民がはーっつって天皇陛下の権威に服するかどうかわからないんです。そこでね、考えたわけですよ、日本人は。それで神武天皇を、そのあれですね、天照大神の五代下というふうに、まあ僕は作り話だと思うんですよ。必要な作り話ですね。そうすると天皇陛下はどんな貧乏でも神様の子孫ですからね。それはやっぱりもうはーっとひれ伏すしかないということになって、ついに2000年間天皇陛下に必ず敬語をつけて、この頃ね、 NHK が天皇陛下に敬語使わないでやったりしてるけど、何考えてるんですかね。それから、まあ、戦後ですからいろいろなことはあるんですが、天皇の人間宣言、天皇の人間宣言なんかやっちゃいけないんですよ。天皇が人間であるってみんな分かってるんですよ。だけども天皇陛下は一応神様としとくと、それが権威っていうもんで、日本の偉いとこなんですよね。だからそれで男系男子なんですよ。なんでかって言ったら、血筋っていうのは女性には血筋がないんですよ。これはまあ別に生物学ですからね。娘っていうのは、夫婦にとって娘っていうのは非常に大切なんで、娘だけが必要なんですよ。ですからご両親のいい遺伝子を全部娘に吹き継がせるので、娘にはあれがないんです。独立しちゃってるんですよ。一人一人の娘さんっていうのは独立してるんですね。だってベストな遺伝子で作りますから。ところが息子っていうのは、まあ死んでもいいんですよ。まあ言ってみれば、まあ戦争に行って死んじゃうかもしれないんですよ。 で悪い遺伝子を息子の方に渡すんですね。その代わりですよ、何でも物事はね、女性だけがいいとか男性だけがいいってやっちゃうとダメなんですよ。それでその代わり男性はですね、男の子は、お父さんの遺伝子を Y 遺伝子そっくりそのまま引き継ぐんです。だから血筋は男の子しか引き継がれないんですよ。そうすると天皇陛下は神の子であり、万系一統、遺伝子は同じであるというのを作ったんですよ。素晴らしいですよ。それ以外に権威の作り方って分かりますかね。この頃ね、なんかリベラルとか左翼のあのアホな人がですね、天皇陛下なんかいらないって、じゃああなたは権威はどうするんですかってわけですよ。権威があるからこそいいんです。なぜかったら、僕はこの前ね、どっかの放送で言いましたように、明治時代に自由民権運動があって、板垣退助っていう自由党の総裁がですね、岐阜で演説中に暴漢に刺されたわけですよ。誰もお見舞いしないですよ。岐阜県令、今の知事ですね、なんかも政治的になりますから。つまりその人たちは権力が持ってるんで、自分たちの仲間だけ大切にするんですよ。ところが天皇陛下というのは国民を全部大切にしますから。だから天皇陛下から見れば野党も与党もないんですよ。その政権もないんですよ。全部自分なんですよ。日本全体が自分なんですよ。だから板垣退助にお見舞いの勅使を送ったのは天皇陛下なんですよ。それがいることが大切なんです。これは家庭でもそうで、今もう夫婦別姓とかくだらんこと言ってるんですけど、よく勉強してから言ってくれて、いや人にはね、意見の違いがあってもいいんだけど、ちゃんと勉強してよく考えて言ってくれって言うんですね。家庭はですね、今までは妻が全権を持ってるんです。妻が権力なんです。家庭での権力です。お金も握ってるし、ご飯も握ってるんですよ。お金とご飯を握ってたらね、もう家庭は全部妻なんですよ。ところが親父は外で働いてきて、妻から派遣労働者で外で働いてきて、お金を全部妻に渡すんですから。だけど親父が権威を持ってるんですよ。親父は何にも力持ってないんですよね。だから親父の部屋もないんですよ。子供部屋あっても親父の部屋ないんですよ。だけども親父は権威を持ってるんです。権威を。だから何かある時に、お母さんがお父さんにちゃんと聞いてきなさいって言って、お父さんがそれダメだって言うと、これは権威なんですよ。お父さんお金持ってるのって、いや俺持ってないと、食事できるのできないと。じゃあ何の力があるの、俺には権威がある、そういうことであります。間違えないでくださいね。やっぱり子供のために深くものを考える必要があると思います。